皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。最近ね、ネットフリックスとか、ワオワオとかアマプラ全部ですけど、
ワオワオの話したい。
ワオワ
オ、ワオワオな、
ワオワオ、ワオワオじゃワオワオ、ワオワオとか全部ですけど、なんかお金バジェットをかけて、ドラマなりを作るみたいな。
はいはい、
例えばワオ、それこそワオワオでやったらゴールデンカムイ。
あれはウワウなんや。
あれはウワウ。遅かれ早かれネットフリックスとかには来るかもしれんけど、ウワウ制作で、ちょっとこれはどうなるかわからないですけど、龍が如く。
龍が如くね。
とか、
アマゾンプライム。
プライムで、うん、バジェットかけてしっかりしたものを作るというのが、はいはい、まあ、実写でもありますね、うん、
と。幽遊白書もあったもんな、最近。
そうそう、幽遊白書もあったし、ワンピースも続編が作られるっていう。
そうなんや。
のがもうね、なんか言われてますし。まあ、結構なんでしょう、配信ドラマをしっかり金かけてしっかり作るよっていうのが、まあ一個、まあもう皆さんね、当然感じてると思うんですけど、一個トレンドだと思うんですよね。まあその中でアニメですよ。
ほう、
アニメもまあネットフリックス制作とかでしっかり金かけてやっていくというのがね、あるわけで、その一つを今日は取り扱いたいなというふうに思います。あの IP がみたいな。
なるほど。
はい、で今後ちょっとこれ最後に言おうかなと思うんですけど、もう冒頭言っちゃいますけど、アニメ化したターミネーターもやりたいなと思ってます。
ターミネーターアニメ化して
る。アニメ化してる。日本の監督で。
今も配信されてる？
まだ配信されてないかな。
ああ、そうなんや、知らんかったわ、
それケチョンケチョンにしたろうかなっつって。
なん見る前から
あれやな、高架機動隊のプロダクション IG とかが入ってるよね。
あ、なるほど。
だから俺はちょっと半分期待してんねんけど、裏切らないでくれ。
ああ、なるほど、
ね。俺を裏切らないでくれ、ターミネーターよ。
はいはいはい。どういう解釈するかやな。
そうそうそう。
面白そう、面白そう。うん、
とか、まあそういうね、ドラマ、アニメ限らず、バジェットをかけて、有名 IP をコンテンツとして作っていこうみたいなのがあるんで、ちょっと今日はその一作をね、はい、やりたいと思いますけど、
はい、
果たしてどのように感じたのか、聞け、国民よ
知らんねん。
そこは知らん
ねん。そ
こは知らんねん。はい。ということでやっていきたいと思います。週末作戦会議室スタートです。はい、さあ、会議を始めていきましょう。
はい。今日のテーマは何でしょうか。
今日のテーマは、ネットフリックス配信中の、ガンダム、復讐のレクイエム。
はい。
レクイエム for Vengeance。ガンダム、ガンダム、レクイエム for Vengeance。
そんな感じだったっけ？
ネットフリックスにて世界独占配信中。
いやー、はい。
について、はい、ちょっと、語りたいなと。
はい。
感想をね、もう前話見ましたので。
はい、いや、私は佐藤さんの感想がすごく聞きたいです。
あ、本当ですか。
はい。どうなのか、あれは。
あ、
はい。
まあ、じゃあ、ちょっとイントロからいきましょうか。
イントロからいきましょう。
これはもうホームページ読んでますね、
はい、
アンリアルエンジンっていう、5っていうのはそのゲームも作るようなエンジン、エンジンというかソフトウェアかな、
うん、
なんかな、で、を使用した世界配信向け新作アニメーション、
うん、
それが、まあ、機動戦士ガンダム復讐の、レクイエムと、
はい、
で舞台は、機動戦士ガンダム、の舞台となる一年戦争中のヨーロッパ戦線にフォーカスを当てた全6エピソード、30分 ×6 話と、で世界配信向け新作、オリジナルアニメーションということで、
うん、
基本的にスタッフは、海外の方で、あんまり、まあ、一部そのデザイナーとか日本人 のサンライズとかの、ね、方も関わってたりするんですけど、うん、監督とか脚本家も、まあ、全部、海外の方。
そうなんだ、
はい、今までは富野由悠季さんとか、まあ、やたて初めて架空 の脚本家ネーム、原作者ネームやねんけど、おそらく、サンライズとかバンダイじゃないかみたいなこと言われてるんだけど、まあまあ、が作ってきたガンダム、初めて、なんでしょうね、まあ、初めてじゃないか、他にもちょっと海外で作られたガンダムあるんですけど、うん、まあまあ、数少ない、海外で作られたガンダム、それがネットフリックスで配信されているということで、今回見ましたと。
はい、
でストーリーは、まあ、今申し上げましたように宇宙世紀0079と、
は
あ宇宙世紀じゃあここで馬場さんに復習ですけど、ああガンダムには大きく2つの系統がありますと、
ああああ
何と何ですか。
宇宙世紀と、
まあまあ宇宙世紀、そうね、
なんかもう一個あるよな、黒歴史みたいなやつ
だろ。黒歴史は宇宙世紀の単影ガンダムで最後に言われる全ての歴史を内包したことを言葉を黒歴史というんだ
そうか、
うん、
じゃあ何や、もう一個あるよな、アナザーなら死んでたみたいなやつ
アナザーなら死んでた、
うん、何やったっけ。
まあまあまあまあ、アナザーですよ、
アナザーね、
アナザー、うんうん、もっと正式な言い方あったんですけど、うん、アナザーというか、はいはい、まあ、宇宙世紀という連綿と続くシリーズと、うん、まあ、ガンダムシードであったり、うん、まあ、例えばガンダム00とか、
うん、
ウィングとか、うん、まあ、先で言えば彗星の魔女とか、
はい、
それぞれの作品自体は時代背景的なつながりは全くなくて独立して、描かれているというものが、うん、まあ、あるんです。で今回は宇宙世紀、それも、まあ、アムロが活躍した初代ガンダムの時代にヨーロッパ戦線でこういうことが、
うん、
まあ、あったんではないかというような、うんうんうん、まあ、そんな物語です。
なるほど。
で、まあ、その宇宙世紀79年に0079ですね、ジオン公国は地球連邦政府からの独立を宣言して独立するぞと、
うん、
戦争状態に入りますと、
はい、
まあ、俺はもうガンダム見てくださいと、初代ガンダム見てくださいと、うん、で最初はジオン軍は、ザクの開発によって優勢に立ってたんですが、うん、まあ、だんだんだんだんと追いやられていったと、
はあ、
劣勢になっていったと、
うん、
で、戦況は膠着していくんですね、
うん、
で、そこからまあこの作品ですけど、まあ、開戦から11ヶ月後、東欧のジオン軍占領下にある、基地の一つが連邦軍に奪取されると、その奪還に向かう混成大隊の中に宇宙から降りてきたばかりのモビルスーツ小隊、ソラリたちレッドフル夫妻の姿もあったということで、主人公ソラリが、地球のヨーロッパ戦線で巻き込まれていくガンダムとの戦いを描くのが本作でございます、
うん、はい、まあ、ガンダム知らない人向きに行くと、まあ、ちょっと東ヨーロッパら辺で戦争が起こってるわけやな、
はい、
で、まあ、こう地球軍と宇宙軍が戦ってたやな。
地球軍と宇宙軍、そうね、
うんうん、
地球軍、うん、連邦とジオン軍やから、
うんうん、でガンダムが知らない人向けに言うと地球軍と宇宙軍、
うん、違うね
違う、
地球軍と宇宙軍違うねんな。
地球に住んでる人と宇宙に住んでる人や。
いや、連邦軍もちょっと一部宇宙にね、
あ、
基地あるから。
そうか、
うん、
なるほどね。
だから既得権益、
既得権益の地球軍 と,
と宇宙での経済圏を守ろうとしたジオン航空が、
うんうん、
いや、こんな経済圏で生きてかれんやん、俺ら抑圧されとるぜって独立戦争を仕掛けて
くる、うんうん、はいはいはいはい、お前らいい加減にせえ
よ、ええ加減せえよ
と、既得権益をやめろと、
うんうん、っていう、
なるほど、
はい、
っていうので
ジオン軍が出て、
はい、
それが宇宙、地球を支配というか、
うん、
地球を
地球の
での戦況を拡大しようとして
地球に降りてくる、重力に引かれた、
重力に引かれたわけ、うん、そう
で、ヨーロッパで戦う、
戦ってたところが、うん、そこで出会う話、
はいはいはい、
まあ、もう少し踏み込んで言うならば、どっちかというともうジオン軍はちょっとヨーロッパでだいぶ追いやられてますと、
あ、そうなんだ、
戦況としてはもうちょっと追いやられてるっていうところで、うん、この作中で描かれるのはほぼ逃走劇ですと、
あ、
はい、
はいはいはい、だからあれよね、そのもともとガンダムでいうとどっちかっていうとそのジオン軍敵側で描かれるじゃない、はい、
そうです、
でもちょっと視点が逆なんだよね、
そうですね、
その攻めてくる側が初め攻めてたけど、まあ、ちょっと劣勢に立ってる敵側の話、
そうなんですね、はい、まあ、主人公たちは、ジオン軍側、ジオン軍の目線で語られる本作ということでございます、うんうん、まあ、これまでにね、MS イグルとかジオン軍目線で語られるお話っていうのは、まあ、もちろん何作品かあるんですけれども、うん、ウォー・イン・ザ・ポケットとかあるんですけれども、
うん、
まあ、その系譜に乗っかった作品かなというような感じでございます、うん、というところで、評価いきましょうか、はい、
うん、評価は
SPS おすすめ度です、
はい、
4、
なるほど、
4です、
はい、
馬場さんどうですか。
僕もすごい良かった、
ああ
でも4かな、
4、
でも僕に関してはガンダムのことがちゃんと分かってないからマックスが4かもしれない、
ああそうね、
うん、でもその中で、
ね、 でもあれやろ、睡魔城のラストを除いたら睡魔城の上やろ。
あ、それはそう。
だから睡魔城ラストで株を下げてるから。
株下げてる。もう大きく株下げて
る。あまあ4っていうのは、これもまたカッコ好き、いつもの通りカッコ好きなんですけど、
はいはいはい、
ガンダムものとして、ちょっと荒っていうところも、まあ、
あるんだ。
なきにしもあらずなんだけど、まあ、言ったら、俺は最終話はもうちょっと、もうちょっと仕様があったんじゃないのとか、思うところもあるんだけれども、まあまあ、読んで、普通に面白い。
はいはいはい。
作品かなと思います。なるほど。ただこの今世界情勢が荒れてる中で戦争ものを描くっていうのはなかなか難しいところがあるかなとも思う。
しかもヨーロッパでな、
ヨーロッパでっていうのはちょっと思いましたかねっていうような、まあそんな感じかなと思います。で、私の一言コメント、
はい、
ガンダムという兵器の怖さを軸にリアルな戦争ものとして構成された両作
ほんほんほんほんほん
というような、
あれは兵器だと、
兵器である、
うん、でリアルであると、
リアルな戦争ものとして、うん、描いたかなというような感じですね。だからあくまでアニメーションの場合はいろんな、戦争の悲惨さみたいなのは描かれんねんけど、うん、まあもう少し戦争の戦ってる兵隊たちがどんな、ことを思い、どんな、生き方をし、どんな作戦に乗っていくのかみたいなことをもう少しリアルに書いた、マジで、戦争ものとしての作品かなというふうに思いました。っていうのが一言です。何かありますか、一言。
僕は、
まあ、あんまりガンダム好きじゃない人から
見た時
の一言。
とにかくその、まあ、一番初めに思ったのは、あ、これバイオハザードのムービーシーンだなって思ったの。
なるほど。なるほど。
で、あ、これがずっと続くの、うん、やばって思って、なんかそのアニメ
じゃないじゃ
ん、
ね、
はいはい、アニメーションだけどなんか結構実写的なアニメーションじゃないですか、はい
は
い、
リアルで、
うん、それがずっと続くということに対する、え、やばっていう、まあ、圧倒的な映像美みたいなものへのすごい、あ、それをなんかその延長でそのガンダムのさ機械が動く感じとかがあるし、あと何よりそのなんていうの、戦場の悲惨さとに対応するその地球の美しさみたいなものをすごく描いてるなって思っており、はいはいはいはい、森とか朝日とかがとか湖とかすごい綺麗で、 なんかこの戦争とこの自然の対比とか、その重力に惹かれる感じとか、このやっぱさ地球の方がホッとするわけじゃない、人間ってみたいなっていうのとかを描いたりしてて、あ、なんかこう そこがなんかあすごいなって、
なるほどね、
僕もちょっと そのぐらい
かな。いやいや、まあ、映像作品としてやっぱ面白かったということですか、うん、なるほど、ありがとうございます。で、私が、まあ、ちょっと感想を語っていくんですけど、うん、なんかこの作品がすごくうまくいってるなって思うところは、もうガンダムは、まあ、ある種兵器である、そしてジオン軍から見るとガンダムは恐ろしいものであるっていう、
はい、
まずそのコンセプトを立てて、
うん、
まあこれ戦争ものだねと、でそこからガンダムから逃げる物語にしようっていうの、そこの筋立て方がすごい、まあある種ずっと使い古されてたものではあるんだけれども、うん、筋立て方がすっきりして、それに映像に説得力があるから、まあお話としてすんなり進むというか、とりあえず、うん、恐ろしいガンダムがいてそこから逃げるんですね、
うん、
で知恵を働かせてやっつけようとするんですねっていうのが、まあ見てる側からも分かるし、
うん、もうガンダム怖かったもん。
そうそう、で
悪魔に見えたもん。
その演出の仕方がしかもうまいじゃないですか、うんうんうん、全体像を見せなかったり、
うん、
顔にちょっと影をかけてたりして、うんうん、迫ってくる恐怖みたいな、それこそまあジュラシックパーク的な、
うん、
あの巨大なものが近づいてきて、
うん、
音もなく、そしてこれ何よりうまいのが、まあ分かっちゃうんだけど、うん、最後の最後までパイロットが誰か分からない
と、
分かるんやけど、うん、それもまあ俺ね、あそこまで行くんやったらほんまに最後の最後までパイロットはもう絶対分からんようにしてほしくて、
あ、なるほどね、
うんうん、絶対に分からんようにしてほしくて買ったんやけど、
うん、
まあまあ要は顔を失った、要は兵士ってさ、まあまあ相手を殺すときにできるだけ顔を見ないようにするとかっていうんじゃないですか、うん、顔が見えない誰かに 強敵な脅威のとなる誰かに追われ続けることの恐怖っていうのが、うん、もうすごいあのガンダム像で、うん、成功してるなと思っていて、で容赦なくどんどんね味方を殺していくガンダム、うんうん、でやっぱそこからもう逃げるしかない、向こうはもう最新兵器やしっていうのが、うん、まあなんせうまくいってたかなというふうに思います、うん、でまあ、逆にじゃあ、まあ、そういう筋立てをしたことによって、まあ、ちょっと物足りないかなって思う部分、うんうん、これ過去に MS イグルーっていうザクがジオン側から描く、うん、ジオンの技術士官、
うん、
新しい兵器とかを試す士官ね、
うんうんうんうん、
その人たちの視点で描く作品もあって、うん、俺これも好きやねんけど、うん、これもフル CG で描かれる作品です、好きやねんけど、これも一緒やねんけど、歴代のガンダムシリーズのいいところって、敵にはこういう、敵と言われる人たちにはこういう正義があって、うん、味方と言われる人にはこういう正義があって、
はいはいはい
はい、お互いまあ分かるという主張が、
うん、
どうしても相入れないからぶつかり合うんですよ、うん、でその狭間にいる少年が嫌をなしにそこに巻き込まれ成長していくと、
うん、
で自分の運命を宿命を受け入れて、そこに立ち向かっていくみたいなのが、まあ大きく言うとそのガンダムってそういうものなんで、うん、両方とも敵も味方も一回視点を相対化するみたいなのがまあ入るんですけど、まあさっき言ったように連邦のガンダムは恐ろしいものであるっていう作劇から進んでるので、その連邦側の視点を相対化するっていうのは、まあ、意外と薄かったかなと、
うんうんうん、
まあ、意外と薄かったというか、そこはほぼなかったと言っていいかなと思う、うん、だからそこはちょっとまあこの作劇だとどうしてもそこをなんか捨てざるを得ないところかなと思ったんやけど、うん、まあまあそこはちょっとガンダムとして、まあ、まあやむなしかなと思いましたと。
ああなるほどね、うん、
作劇上ね、
はいはいはい、
だからその視点の相対化っていう結構ガンダムの重要な部分、
まあ、でも基本はもうジオン広告の人から見る視点や
から、視点しかないから、うん、っていうのはちょっとまあないから、まあそこはうんっていうところもまああるかなと思います、
うん、
ただそのさっき言ったような嫌悪なしに戦争に巻き込まれる少年少女っていうのが、まあ、主人公は女性でね、
うん、
もう何やったら子供もいる女性が主人公パイロット、うん、エースパイロットとして描かれるんやけれども、嫌悪なしに戦争に巻き込まれる少年っていうのは連邦側に立てて、まあ、ある種のアムロ的な役割として描いているっていうのは、うん、とても、まあ、ガンダムに対するリスペクトというか、
はいはいはい、
があるかなと思いました、
うんう
ん、でっていうのがありました。あとやっぱね、これ戦争ものとして描くにあたって、これ閃光のハサウェイあたりからちょっとよく思ったんですけど、うん、なんかねガンダムもののカメラの当て方がだいぶ視点が低くなってるんですよ。だから要は低いカットから低い視点から見上げるとか、
うん、
そういうカット割りが結構多くなっている気がしていて、でそれが僕すごい効果的だなと思ってるんですよ、
うんうん、
その兵器の怖さとか兵器の脅威みたいな。
なるほどね。
要は下にいればその銃を撃った、ビームライフルを撃ったりマシンガンを撃ったりすると何かしら飛んでくるし、
うん、
そういうのに被弾してしまうっていうこともあるよね、うん、みたいな、うんうんうん、でガンダムとかモビルスーツは二足歩行やから多少ガタガタしても歩けるけど、うん、人間にとってはもうガタガタしてたら全然移動もできないよみたいな、うん、そういう視点がここ近作では結構出てきていて、まあ、この作品もあって、うん、そういうものってなんか今まで描かれなかったリアルロボットものの戦いをすごくなんだろう、クリアに描いているというか、
なるほど、
僕はとてもいいなと思っています、うん、そっちの方が何やろ、その綺麗ななんかかっこいいロボットがドンパチやってるっていうそのかっこよさだけじゃなくて、
はいはいはい、
その足元には苦しんでる人々がいて、うん、その悲惨な差を受けてる人がいるんだよっていうのがあると、やっぱり兵器として描くモビルスーツガンダムモードのまあもう一つの形というか、本来伝えたいメッセージの一つ、あくまでこれは兵器なんだというところを、うん、という意味でめちゃくちゃいいなと思っていて、この視点の低さっていうのは、とてもいいバランスかなと思っていますね。
あれだよね、その、まあ、これまではやっぱ少年少女に向けたアニメーション
だね、はいはいはい、
その少年少女がガンダムに乗ることで大人から認められる存在になって、
はい、
なんかこう自己実現を果たすんだけど、そうした時にこう いやおうなく戦争に巻き込まれて相手の視点っていうのを相対化してしまって苦しむっていう、
そうそうそうそう、
少年少女のなんか自己実現からの絶望を叩きつけて成長を促す物語がガンダムだったが、そうそう、今はあれだよね、どっちかっていうとこうそういうのというよりはもうちょっと大人向けというか、だからこう上から見下ろされるしか、下から上を見上げるみたいな視点が多くなるのか、
そうかな、まあかもしれんけど、
ね、少年ターゲットじゃなくなってるんじゃないかな、ね、
そうね、だからもうのパイロットして乗り込む主人公、
うん、
まあ、今回も主人公はパイロットなんだけど、うん、主人公だから当然パイロット目線で物事を見てしまうけど、
うんうんうん、
そうじゃない、
うん、
下から見てる人を描くことによってお話が変わるという、
うんうん、
いや、ガンダムにおける視点の変化っていうのがやっぱあるかなとは思いますね。
なるほど、
はい、というのがなんか、まあ、作品のまあ大きい感想でしたかね、うん、はい、まあ、ガンダムものとしてこうだったなって。で、ドラマとしては僕ちょっとありきたりなんだけど、
うん、
やっぱ嫌いになれないドラマ筋というか、
ははははは
ひょっとしたら、まあ、もうちょっとミステリーかけてもよかったんやけど、うん、ひょっとしたらガンダムに乗っているのは自分の息子じゃないかみたいな、
おいおいおいおい、
あのサスペンスはかけてほしかったな。
ああ、そういうこと、
うん、
あ、それはちょっとガンダムの見すぎじゃない。
いやいや、それくらいガンダムやるよ。
あ、そうなの、うん、まあ確かわかるけど、
うん、愛する人が敵っていうのはもう、うん、もうまあベタやけど、
うん、
俺あそこまでやるんやったら、
なるほど、
いや、
心えぐられるよそれは。
いや俺はね、そこまでやるのがガンダムで、そして、うん、まあちょっとこれはネタバレですけれども、うん、ここで本当ネタバレしちゃうんでちょっと、うん、やめてください、ね、
はい、
もし聞くのをやめたい人は
だから
あれですけど、
はい、
まあ最後ガンダムをやっつけるわけですよ、
はい、
殺しちゃうわけです、うん、結果的に、うんうん、やっぱそっちの方がドラマになるでしょ。
ああ、そういうことね、
息子かもしれない。
ああ、なるほど、やってしまうってことね、
うん、で作者にだけは息子って分かってるんや、
うん、
視聴者だけには、息子じゃないかって分かってる。うちはドラマでしょ、小殺しをやってしまう、戦争という災禍に巻き込まれ、
はいはい、
小殺しをやってしまう、それが第6話。もう僕はそれの方がなんかやっぱ戦争の悲惨さとかドラマの立て方としては僕は良かったなと思います。
ゴーに合わせるの好きやからな。
やっぱゴーです、やっぱゴー。ドラマはゴーを描かないとという。実際ガンダムシリーズではね、なんか愛する人が敵やったとか、
うん、
はもう結構あるわけです
よ。ララーをやってしまうぐ
らい、まあ、ララーもやってしまったりもあるし、
確かに水星の魔女もそうやったわ。お父さんをやってしまって、その後な、
苦しむやろ、
前髪下ろしや
った、前髪下ろすやろ。そりゃお父さんな、自分の手でやったら髪型変えチェンジしちゃう、
前髪下ろすよそら、
うん、そら地方に出かけて髪型変えてこうよなみたいになるよそら。
そうやな、
うん、まあまあそれはな、冗談やけど、やっぱりそれくらいの業はあってもいいかなと思っていて、はいはいはい、今回主人公にあんまりね、業を背負わせないんや、
うん、
まあ、主人公のバックグラウンドとして、息子だ、まあ、夫と息子と離れ離れ、まあ、夫は亡くなってるけど息子と離れ離れです、うん、まあ、どうやら息子は生きてるっぽいです、うん、だけなんけど業がないんよね。
確かに、
その部下を死なせてしまったみたいな業はあるから、うん、まあまあ最低限の業やねんけど、
うん、
もっとさ、ガンダムはもっと業を求めてる
んだ。まあそうね、後悔とかないもんね、主人公にはね。
そう、で最後なんかアフリカでなんか子供たちのためにって、あの、ね、うん、終わり方もちょっとちゃうなと思って、
はははは、
あの終わり方あんま好きじゃないよな。
なるほど、
戦っていくんだぜ、まあまあまあ、みたいな、なんか平和のためにって、いやそうじゃないかなと思う、はいはいはい、だからラストにはちょっと私は不満を。
あ、でもわかる、うん、だから俺もそれで多分ね、結局映像美の方に引っ張られたんやと思う、
うん、うん、いや、あそこでさ、もう息子かもしれない人こと、最後、まあこれもねネタバレですけど、ガンダムの切り合うわけですよ、ザックで、
うんう
ん、でなんとかガンダムを追い詰めるわけですよ、うん、もうこれで終わったと思って、で、まあ、ガンダムにとどめは刺さないと、
うん、
どうやら少年兵が乗っているようだと、う
ん、説得したもんね、
説得して、うん、したらガンダムに恨みを持つ仲間が後ろからザックでガンダムを一突きというところで、それがやっぱ息子であるわけよね。
なるほど。
で敵側に行った息子と自分っていうのが戦争と兵器を通じて戦うんだけど、分かり合ったというのが、まあ一つまたドラマじゃないですか、
はいはいはい、
分かり合ったんだけど、やはり憎しみや憎しみしか生まんから、息子がどこかで生んだ業が罪となって帰ってくる、うん、罰となって帰ってくるっていうので、自分もそれの災禍に巻き込まれてしまうっていうのが やっぱドラマやなと思うから、あそこはやっぱ息子で会ってくれ。
いやそれはちょっと視聴者今日傷つけるね、それはズーンって気持ちになる。
傷つけないと、視聴者は視聴者は殴りに行かないと。
お前ド S なんかド M なんか
視聴者は殴ってこそよだから俺は殴られたいん
よ。ああそういうね、まあまあまあわかるわかる、まあそうね、
っていうのをちょっと思いましたという感じですね。まああとはもうちょっとあのオタクというかガンダムが好きな人目線での話ですけど、うん、かっこよくなかったですかガンダムも。あのまあ、ザクはあんまり今まで通りというか、まあ結構いろんな感じだったけど、
う
ん、
いや俺もうかっこいいというより怖かったよ。
怖かった。あ、じゃあもうそれはそれで成功してると思いますけど、僕はなんかあのツイッターにもか X にも書きましたけど、ジムがかっこいいな、僕ジム全然好きじゃなかったんですけどジムがかっこいいなと思って。
ジムってどれや。
あの連邦 の, あの量産機で、ガンダムをベースに作った量産機なんだけど、まあ、体が赤くて足白くて目がバイザーみたいになってる、あのガンダムの付き人みたいな感じで出てくるビームスプレーガン持ってる。
ああ、
まあジムが俺かっこいいくて、あの途中ジムを盗みに行くぞみたいな話ある。
ああの話ね、うん、はいはいはいはいはい。
で、あのあそこでおっさんが、ザクよりいいじゃないかザクよりって日本語吹き替え版で言うねんけど、あそこめっちゃ良かったね。
あれなんかどっかから引っ張ってんの。
多分あれあのザクとは違うのだよ、ザクとは の, あのオマージュだと思うけど、ザクよりいいじゃないかザクよりが、なんか俺は結構ニヤッとしちゃったっていう。でもジムがかっこよくて良かったし。
えそれあのガンタンクのことジムって。
いやガンタンクはガンタンク、
ガンタンクじゃないのか、
ジムはジムや
なるほど、
うん、そう、
はい、
であのこれ作者の方々があの08モビルスーツ小隊 と,、ガンダムサンダーボルトの影響を受けたっていうことらしいんですよ。
ほう。
なので、08とかサンダーボルト、サンダーボルトで出る作品はあんまなガンダムはなかったけど、
うん、
まあ、08小隊で出てくるモビルスーツ結構いっぱいあって、
うん、
まあ、まさかのグフすっ飛ばしてグフカスタムが出てくるし、
は
あ、あのフライトタイプやから空飛んでたし、
はあはあは
あ、とかあの陸戦用の、ガンタンク、強襲用ガンタンクか、違う陸戦用、まあ、ガンタンクも出てきたし、だから あの辺すごい08の影響やなと思って、うん、なんかモビルスーツのチョイスが08やなっていうのをすごい思いましたね。
なるほど。
やっぱちょっと目の部分がかっこ悪かったけど、あのグフカスタムやっぱかっこいいなとか思ったり。
はいはいはい、買うのそういうフィギュアは。
あのね、いやフィギュア買おうかなと思ってるね。ガンダム EX と、あのジムかっこよかったな。ジムが俺結構好き、ね、俺がジム好きなのはない。ジム系のモビルスーツ大体好きなんて、まあジェガンぐらい。ジェガンは あなた見てるじゃないですか、逆襲のシャアを。
あ、見てる、
うん、逆襲のシャア出てくるあの緑色のモビルスーツがジェガンですよ。
なるほど、
うん全然ついてきてない。あんたモビルスーツとかさ乗り物にはあんま来ないの。あれがかっこいいなとかこれがかっこいいなみたいな。
それがね分からないのよ。
それが分からない。
あ、俺車もかっこいいと思ったことないし、
あ
なんかねないのよ、そのあの
乗り物フェチみたいな。
機械に対するかっこよさとか審美眼がないのよ。
あ、そうなの。審美眼じゃない、かっこいいかどうかや。
あ、まあまあまあ、まあ、うん、でもこう。何か忘れてきた
ん
かな。
なんか忘れてきたんや
ろな、子供時代。
いやいや、まあまあ、うん、そうか。俺はちょっとかっこいいなと思って、うん、今回ジムとグフカスはやっぱかっこいいなと思って。
はいはいはいはい、
うん、
買う。
買うかな、フィギュアを、うん、買うかなと思ってます。プラモよりも俺ちょっとフィギュアで飾るのが好き
な
ので
。ああ、なるほどね。うん、はいはいはい、
まあ、プラモね作り出すとちょっと場所取るから。
うんうんうんうん。
ね、って思ってますけど、まあまあなんていうのをちょっと思いながら、まあ、思いましたね。
うん、
だからまあぜひ。あのガンダム好きの方も、ね、見ていただいても、全然楽しめる作品だと思います、うん、私は。
ガンダム好きじゃなくても楽しめたよ、
はい、
うん、
でガンダム好きじゃないからこそ楽しめるのは多分筋がね結構シンプルで、うん、要はガンダムという恐ろしいものから逃げる戦争ものであるっていうものが成功してると思うんですよね、
うんうんうん、
でだからこそちょっと失った部分もあるんですけど、まあまあそれでもなおやっぱ映像かっこいいし、
うん、
全然見るに値する作品かなと思いますんで、30分6話なんで、まあ、意外にあっさり見れちゃうので、
そうだよね、
うん、見ていただければなというふうに思います。というわけで今回お話ししましたのは Netflix で配信中の、ガンダム復讐のレクイエムでございました。ぜひ見てみてください。 週末作戦会議室でお便りお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
いい、ありがとうございます。ということでね、はい、今日は、ガンダム、復讐のレクイエムを扱いましたと、
はい、
いうところで、まあ、全然、ね、その本作の話からずれるんですけれども、もう11月の半ばというところで、はい、12月の足音が聞こえてきてますよ。でも何ですか、紹介する作品何本か決まってて、うん、決まってるんで、まあ、そろそろ何でしょう、週末に向けて、
はい、
週末作戦会議の年末会に向けて、うん、今年の一番を ね、
そうね、
自分の中で秘めておくという感じだと思うんですけど、ね、はい、まあ、映画、アニメ、ドラマ、漫画、あとその他、
はい、
去年とか多分俺あの最優秀助演賞に浜辺さんに最優秀助演賞、
お前勝手に作ったよな、勝手に
確かにそんな記憶がなんかうっすらあるので、うんうん、ちょっと今年一番ハマったものというか、はい、ちょっとねあれしたいなと思って、
映画の中の1位、漫画の中の1位、そうそう、1位、アニメの中の1位みたいな感じで、
そういう感じ
で、ジャンルごとに1位、ね、
ジャンルごとに1位、
はいはいはいはい、やりましょう
と思ってますけど、
はい、
まあ、ちょっと、まあ、皆さんもね、聞いてる方も今年一番面白かったのは何かなと自分も見た中でね、でいいのでちょっと今年を振り返ってみるというのはいかがでしょうかね、
はい、
はい、そういう準備しておかないとなと思ってて、
うん、
今のところちょっと、これがないなみたいなのがありますね。
これがない、部門で、
部門でこれの位置ねえなみたいな。
確かにな、
うん、てか俺もそもそもドラマが弱いからさ、基本
ドラマは俺はちょっと今回パスね。
あ、パスない
見てないか。
いやでもあれとか見たやん、地面師も見てるし、
あ、そういうのもいいの、
あ、うん、そう、ドラマですよ、
アニ
配信、アニドラマも
漫画、そうか、
そうそう、 あれも見てるじゃん、四股踏んだやったじゃなくて、
サンクチュアリ、サンクチュアリな、サンクチュアリ今年やったから、
あれも今年じゃない、あれ今年ちゃうか、
極悪女王の
方か、あ、極悪女王も今年
やし、まあ見たね、確かに、うん、まあそうか、分かった、まあ
そういう配信も
ある、確かにあるわあるわ、
意外にね1年長くて、うん、今年一番最初に見た映画これかみたいな、
はいはいはいはい、
これ最初も最初ホラー映画俺紹介してた、トークトゥーミーとかやったはず、
あ、確かに、
うんうん、オーストラリアの、
うんうん、
あの YouTuber から出た監督とか、
うんうん、
あれって今年の1月かみたいな、
はいはいはいはいはい、なるほどね、
なんかそんな感じなので、
じゃあちょっと見とくわ、
はいはい、
うん、
ぜひねちょっとチョイスしていただければ、
ね、
はい、
ガキも一緒にね、多分ね、
あ、いいですね、いつもあの我々しかやってないので、
そう、ね、
うん、はい、ちょっとガッキーも入れてもいいんじゃないかなと思いますね、はい、ということで今日はそんな感じでした、
はい、
で次回、
あ、予告を
ちょっと頭で
チ
ラリと、
はい、チラリとね、
うん、
出ましたが、
出ましたが、
はい、あのこれがネットフリックスオリジナルなら、
なら
次は、
次は、
Amazon プライムオリジナルということで、はいはい、竜が如く、ビヨンド・ザ・ゲームの話を、
お、ゲームを超えてくると、
はい、しようかなと思っております。
また主演が竹内涼真さんっていうね、
はい、そうなんです。
なんか俺、なんか友達と話してるときに、
うん、
あのゴールデンカムイのね、
うん、
ドラマシリーズの主演も竹内涼真さんです
。そうか、そうか。
竹内涼真さんのスケジュールは、なんか5年以上もう先までと抑えられてるという。やば、
でもなんかそうだよね、Amazon プライムとか Netflix とかやっぱ長く抑える傾向があるからね、そうそうそう、
なんか時間かけて撮るからさ、
ああ、
ね、
あ、そうなんだ、
うん、その作品の感想、まあ、はい、あんた龍が如くゲームも好きですから、
あの大好きなんで、うん、はい、
ね、だからそんな話も聞けるんじゃ、はい、ゲームとの比較という意味でも聞けるんじゃないで
しょうか、そうね、やっぱ龍が如くの実写となればもう 見ざるを得ないよね、うん、
っていう、見ざる聞かざる喋らざるや
喋るよ、喋らせてくれや、うん、ということで、まあ来週はね、
言わざるでしょ、
言わざる最終来週なので龍が如くの話を、
はい、の話をしまし
ていきたいなと思いますので、もしあの、はい、ゲームなど昔やったことがある方はぜひご視聴いただければと思います、
はい、はい、というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこの日
お開き、
お相手は私佐藤と
ババでございました、
また聞いてください、
さよなら。